本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人への手紙3章14節から21節です。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知を遥かに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。どうか私たちのうちに働く力によって私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会によりまたキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン、アーメン。パウロはローマの監獄で膝をかがめてエペソ教会のために3つの祈りを捧げています。第一に彼らの内なる人が強くなることであり、第二にキリストが彼らの心の内に住まわれることであり、そして第三に彼らが愛に根ざし愛に基礎を置くことでした。パウロがこのような内容で祈りを捧げた理由はこうでした。今日の本文の18節と19節がこのように明かししています。すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。エペソ教会がまた私たちがキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを理解し、神様の満ち満ちた様にまで私たちも満たされることを望むからだとあります。この御言葉で重要な動詞が3つ出てきて、超える、知る、そして理解するです。ところがギリシャ語の聖書にはこの動詞の順序が反対に、つまり理解する、知る、そして超えるの順で出てきます。理解するということはある事物や出来事について理性的に理解し受け入れることです。つまりキリストの愛について頭で考えることです。私たちの信仰が成長し成熟していくために正しい考えは必須的です。私が青年の時に教会でリバイバル大会が開かれて行った時、講師としていらして牧師先生がいらした牧師先生がこのようにおっしゃったのを覚えています。あれこれ計算したり考えたりせず、ただ固く信じなさい。ただ信じて進めば神様が責任を取ってくださいます。もちろんその時に信徒たちが大きな声でアーメンと答えたのを覚えています。しかしそのような態度は正しい信仰ではありません。イエス様はこのようにおっしゃいました。マタイ6章28節の前半です。なぜ着物のことで心配するのですか。野の百合がどうして育つのかよくわきまえなさい。正しい考えから正しい信仰が出てきます。また賛美歌149番の一節の歌詞はこうです。驚くべき十字架を見るとき、その栄光の君の死を、私の利益は損失のあり、私自身の誇りを軽蔑します。知るは理解するから一歩進んで、経験的にと人格的に確認した知識を意味します。私は韓国料理と中国料理、そしてイタリア料理を知っていますという言葉は その料理のレシピを見たり、他の人がその料理を作るのを見たという意味ではなく、その料理を直接作ってみたことがあるから今も慣れ親しんでいるということです。仮に私を知るためには何をしなければなりませんか。人間四半条に関するすべてという本を読めばよいでしょうか。もちろんそんな題名の本はありません。ある人を知るということは、その人と共に個人的な交際を行うことを意味します。 1,2 歳程度の乳児が自分の親の名前を知っていますか。親の生年月日や卒業した学校を知っていますか。嫁や職業を知っていますか。そのような外的な情報については何も知りません。しかしいつでも自分のそばで自分を見つめながら明るく笑い、自分のためにあらゆるものを準備し、自分を愛していることを知っています。なぜなら自分と共に暮らし交際交わっているからです。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さをよく知れば知るほど、神様の満ち満ちた様にまで私たちも満たされることになります。超えるの文字的な意味は、向こう側に投げて渡す、凌駕する、超越するという意味です。登山家が山をどれほど登れば満足するでしょうか。世界最高峰であるエベレストの頂上に登ったら、もうこれ以上登る山はないと満足するでしょうか。ヒマラヤ山脈の8000メートルが超える高峰14のうち、いくつを登れば満足するでしょうか。おそらくまだ登っていない山に登りたくなったり、14の峰をすべて達成したら、北極や南極のような他の地域に行きたいと思うでしょう。自然と歴史、文化の観光地であるヨーロッパ大陸を何度旅したら、もうこれ以上行くところがないと言えるでしょうか。おそらく終わりがないでしょう。ヨーロッパ旅行に何度行っても、いえそこで暮らしているとしても、自分が足で踏んだ場所と目で見た場所はヨーロッパの至極一部であるからです。神様の御言葉、聖書を何度読んだらもうこれで読まなくてよいとなるでしょうか。おそらく自分が生きた年数だけ読んでも、依然と神様の御言葉に対する悟りと渇望は全く減れないでしょう。神様の御言葉は私たちが考えているはるかに豊かで、また自分の年齢が変わり、瀕死している状況が変わり、成熟の程度が変わっても全く違う次元で読むことができるからです。キリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さに限界がないように、神様の満たされにも限界がありません。今日の本文、18節と19節です。 すべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。この言葉で最後に満たされますようにの後ろが小さな文字になって、いるでしょう。ギリシャ語の聖書にはない内容ですが、理解を助けるために書いておいたものです。このような部分は満たされますように、省略記号で終える方がはるかにもっと多くの感激と感動があります。私たちは昨年6月から今まで1年以上エペソ人への手紙1章から3章を見てきました。1章は私たちのための聖なる神様、子なるイエス様、聖霊様が行われたことについて話しています。父なる神様は世界の元いの置かれる前から私たちを主の子として選んでくださいました。子なるイエス様は主の恩知により私たちをあがない罪の許しを施してくださいました。そして聖霊様は私たちの永遠なる保証となってくださいました。このようにこの三位一体の神様の御業がどれだけ大きくて神秘的かについて話しています。2章では私たちは私たちの罪過と罪との中に死んでいたもので、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者に従い、肉の欲の中に生きて生まれながらお怒りを受けるべき子らだとあります。そんな私たちを恵みにより助けてくださり、私たちに救いを贈り物としてくださいました。それで神様と神様の御国とは関係のない私たちが神様の御国の市民となり、神様の家族となりました。また神様の神殿に、また神様の神殿の一部分として建てられていきました。3章でパウロはこの事実を伝えるために自分が使徒となったと告白し、エペソ教会のために膝をかがめて祈った内容がこの6週間見てきた14節から19節の御言葉です。ここまで来てみたらパウロは深い感動と感激により最後の部分をうまく書くことができなかったでしょう。それで神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますようにと終えているのでしょう。皆さんはこのように言葉を続けることができない境地で祈りを終えたことがありますか。もし私たちがこの世での生活に必要なものだけを求めたり、私たちの存在ではなく所有のためだけに求めたら、このような祈りの最後は私たちから遠のいていってしまうでしょう。私たちが世俗的な価値観ではなく永遠の価値観の中にいるとき、私たちは神様の存在と神様の御業に深く感動し感激することになるでしょう。20節と21節はこのように証ししています。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。20節の御言葉をギリシャ語の聖書の順序に従って沿って質問を入れて翻訳するとこうなります。お力が本当に多い方に、神様に対する説明です。その方はどれほどお力が 多いですか。私たちの願いや私たちの想像をはるかに超越するお力を持っておられる方に、そのお力はどこにありますか。私たちの内に働く力です。神様は決してケチな方でも意地悪な方でもありません。そんな方だったらちっぽけな私たちに永遠の命をくださるために一人息子を送られるわけがありません。神様は私たちが願うものよりもはるかにもっと豊かに、私たちが思っているよりはるかにもっと恵み深く私たちを満たしてくださる方です。賛美歌304番の歌詞のように、妙なる神様の愛は言葉に尽くせません。空を白い紙と海を墨とせども尽きせぬ神の愛をすべて書くことはできません。神様の不思議愛は計り知れません。このような神様の愛とお力がイエス・キリストの中にあることはもちろんのこと、教会の中にもあるとあります。これが今日100周年記念教会の創立20周年を迎えた私たちに神様が本文を通してくださったメッセージです。誰かが私たちに、100周年記念教会はどうやって今日に至ることができましたかと質問したら、私たちは私たちの願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方のおかげですと答えるでしょう。パウロももともとはナザレのイエスと彼の教えに従う人は男女を問わず捕まえて監獄に閉じ込めることを自ら進んで行っていました。パウロは教会が、殲滅されること、完全に死を絶やすのが神様の御心だと固く信じていました。ところがダマスコに向かう途中に復活されたイエス・キリストに出会いました。そしてその方の使徒となりました。もしある人がパウロに、どうやってあなたはキリストの使徒となることができましたかと質問したら、おそらくこう答えることでしょう。私の願うところ思うところの全てを超えて豊かに施すことのできる方のおかげです。この20年間私たちの教会が今のような姿になることができるように、この教会を守られ導かれ共にしてくださった神様に栄光を捧げずにはいられません。100周年記念財団によって創立された私たちの教会は、韓国キリスト教の二大聖地であるヤンファ人外国人宣教師墓園と韓国キリスト教殉教者記念館を管理しながら、韓国キリスト教100年の信仰と精神をつなぎ、韓国キリスト教200年に向けた正しい道ならしになるという使命を持って出発しました。私たちの教会は最初から私たち自身のためではなく、韓国教会のために、韓国教会の未来のために建てられたわけです。私たちは神様が私たちに与えられた証明を果たすために、この20年間たとえ私たち自身のためには立派な礼拝堂を一つ建てることはできなくても、私たちの最善を尽くしました。その証明を果たすために、真実なる神様の通路として喜んで生きてこられた全信徒の皆さんに心よりお礼申し上げます。私たちはこの100周年記念教会が韓国キリスト教200周年を見つめながら道ならしの役割を証明として授かったと信じています。しかしそれは私たちの教会だけで担えることでは決してありません。 もし私たちの教会だけがそれを担えると思うなら、それは傲慢な態度であるだけでなく、私たちの教会の韓国キリスト教200年のための道ならしではなく、道を荒らす人になるでしょうし、踏み石ではなく障害物になってしまうでしょう。ただ私たちにできることは、現在はもちろん未来にも神様の真実な通路として使われる一つの産物となることです。神様はどこでも、またどの時代でも一つのサンプルだけを使われませんでした。神様は主の必要に応じて様々なサンプルを使われました。私たちが教会の教会らしさを誇り守り、牧会者の牧会者らしさを守り、信徒の信徒らしさを守ろうとすることは、韓国教会の未来のための一つのサンプルとして使われるためです。私たちの教会が神様のサンプルとして使われる限り、神様が私たちの教会を通して韓国教会が進むべき正しい道を直接鳴らしてくださるでしょう。今年は私たちの教会の創立20周年であるだけではなく、韓国キリスト教宣教140周年になる年です。宣教200周年はきっかり60年が残っています。宣教100周年大会を1984年に開きましたので、宣教200周年記念、大会を2084年に開くとしたら59年が残っているわけです。100周年記念財団によって催された100周年記念世界宣教大会は1984年8月15日から19日に開かれました。5日間にわたって約400万人に上る人が参加し、特に最後の日、ビリー・グラハム牧師先生が説教を行った集会には参加者が100万人に上りました。そのような大会はそれ以前にもその後もありませんでした。その大会を機に韓国教会は徐々に右肩下がりの曲線を描いてきました。今後はその右肩下がりが急激になる可能性が高いです。全国各地にある進学大学の入学生がいっぱいになるのも容易ではありません。それで各教団の進学大学は自ら、そして仕方なく統合をやっています。一般大学を卒業した後に進学大学に進学しようとする人も著しく減りました。進学大学に入学しようとする人の数が減るのは、クリスチャンの数が減るのと比例します。特にコロナウイルス感染症が終わった後にも、内弟信徒の数が本当に多く増えました。出ないを反対にした言葉です。時間が経つにつれ、内弟信徒から信徒という単語が落ちて、外に出ない人が増えていくことでしょう。それだけでなく、複数のマスコミを通して報道される教会で起きているあらゆる不穏な事件を見ていると、韓国キリスト教200周年大会どころか、韓国教会に未来があるだろうかという思いさえします。しかし神様は無から有を創造される方であられ、自分の民を逃さない方であることを知っていますので、韓国教会も新しくしてくださると信じています。韓国キリスト教200年に向けた道ならしの役割は、このヤンファ人に韓国で最も大きな礼拝堂を建て建築することで成し遂げられることではありません。また今より信徒の数が数倍数十倍に増えて、 教会の財政規模が幾何級数的に増えることでもありません。だからといって海外の至るところに教会を建設することでも成し遂げられません。私たちが忘れてはいけないことは、何の資格も何の条件もない私たちを神様が選んでくださり、この証明を任せてくださったということです。また私たちが願うところ、思うところの全てを超えて豊かに施してくださった、任せられた証明の道を今日まで歩んでくることができました。ですから、いかなる場合でも傲慢にならず、条件も資格もない私たちにこの証明をくださった神様に感謝いたしましょう。創立20周年を迎えて、私たち皆が主が主であられる教会に作っていくために、教会の教会らしさを守っていきましょう。また証明人として御言葉と人生の一致を成し遂げるために、牧会者の牧会者らしさを失わないようにします。それだけでなく、礼拝の生活化、生活の礼拝化を通して自分を捨てることを信仰の目標にし、信仰の信徒らしさを維持しましょう。このような人生を私たちが真実に生きていけば、私たちは主に捕まえられたものを掴もうと走っていることになるでしょう。誰よりも韓国キリスト教200年に向けた道ならしの人生を真実に生きていることになるでしょう。私たちが全てを超えて豊かに施すことのできる方を目的にして生きていけば、神様が私たちの教会を韓国キリスト教200年のためのサンプルに使われ、韓国教会が進むべき正しい道を直接鳴らしてくださることでしょう。また韓国キリスト教200周年を迎えるとき、私たちはたとえこの地に存在していなくても、その時にこの教会にいる人たちと信仰の人たちが韓国キリスト教200周年を喜ぶことを、私たちもやはり神様の御国でから見下ろしながら神様に栄光を捧げることになるでしょう。アーメン。お祈りいたしましょう。父なる神様、過去韓国教会は救いの箱舟のようであり、腐るのを防ぐこの世の塩であり、命の光を照らすこの世の光でしたが、今ではその役割が遠のいている時代です。また教会がこの世を心配するのではなく、この世が教会を心配しているという言葉まで聞こえます。このようなことが起きたのは、教会が教会らしくなく、教会である私たちクリスチャンが真実でないためであり、神様の御言葉ではなく世俗的な価値観に従って生きようとしているからだと告白します。私たちの罪過と罪とをお許しください。今日創立20周年記念の手術を迎えさせてくださり感謝します。それまで神様が私たちの教会に施してくださった恵みは、私たちが願ったり思ったよりももっと大きく溢れたことを告白します。私たち皆がキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さを日増しに理解することで、神様の満ち満ちた様にまで私たちが満たされますようにお願い、お祈りいたします。この20年間主の体である教会のために尽力し献身した信徒たちに願うところ、思うところを超えて恵みを施してください。私たち皆がいかなる状況でも謙遜さを失わず、私たちに成し遂げられたことがあれば、私たちに特別な能力があるからではなく、神様がそれ以上に恵みを施してくださったからであることを忘れないようにしてください。また教会の教会らしさ、 牧会者の牧会者らしさ、信徒の信徒らしさを黙々と、そして真実に守っていけるようにしてください。私たちの教会が韓国キリスト教200年になるまで、またその後も神様に使われるサンプルになるようにしてください。また私たちの教会があることで60年後に韓国教会が韰国キリスト教200周年を迎えさせてくださった神様に、今よりより栄光を捧げられるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。